の一曲賛美して礼拝を捧げしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ まだ大丈夫です。
葉を持って礼拝を始めます。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩む。目を上げて見渡すがよい。皆集いあなたのもとに来たる。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。海からの宝があなたに贈られ、国々の富はあなたのもとに集まる。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてくる。こうして主の栄誉が述べ伝えられる。ケダルの羊の群れはすべて集められ、ネバヨトのお羊もあなたに用いられ、私の祭壇に捧げられ、受け入れられる。私は我が家の輝きに輝きを加える。アーメン。一言お祈りします。愛する天のお父様、この御言葉の通り、あなたは私たちに何という特別待遇をしてくださったことでしょうか。イエス・キリストのうちにある私たちは守られ、世の富が集い、そして奪われていた息子たち娘たちは返され、搾取されていた財産も私たちに集まり、それ以上のものが主よあなたによって与えられ、そしてあなたの祭壇に捧げられます。
アーメン。
どうかこの新しい1年、皆さんがこの御言葉の通りでありますように。
アーメン。
この御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
では賛美です。 くいたします。
超
信条、我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により生まれ、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に生かしたまり、最初より来たりで、生きる者と死なる者とを裁き方は、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖とも交わり、罪も許し、体もよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 孤独文の67番です。字の薄い方を私が、字の太い方を開始一度で交互に読んでいきます。では孤独文の67番。私の神よ、かつてあなたは大地のもといを据え、御手をもって天を作られました。
それらが滅びることはあるでしょうか。しかしあなたは長らえます。
すべては衣のように朽ち果てます。着るもののようにあなたが取り替えられると、すべては変えられてしまいます。
しかしあなたが変わることはありません。あなたの歳月は終わることがありません。
初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな。
見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている。
だから以前のような生き方をして、情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、
心の底から新たにされて、神が形取って作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。
だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。
古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。
あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。
私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。
アーメン。じゃあ賛美です。
Thank you.
主に向かって喜び歌を、救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう。今年こそ私たちみんなは御前に進み、誠の感謝を支え、楽の音に合わせて喜びの賛美を叫び、主に捧げよう。主は大いなる方、憐れみ深く私たちをいつも養ってくださるから、主が私たちを命にて養ってくださった、そして私たちはその命で生きるもの。今年もあなたが私たちに、あなたが息吹いてくださった命により、生きなさい生きなさいと、この栄えある一日一日を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。
アーメン。
この日、今日は主が私たちのために作ってくださった、主と私たちが共に住まう素晴らしい日、この日私たちは父の一番喜ぶ皆、イエスの皆をもって、この日を賛美し、この日を喜びます。主が私たちに作ってくださったこの日を、イエスキリストを重ねきて父の前に立ち、父を拝し、父を礼拝いたします。主が作ってくださったこの日に、私たちはあなたの御前に集まりし、あなたが与えてくださった割礼により、聞ける耳となり、心得る心となり、あなたの御前に入りし、あなたの御言葉をしたい、あなたの御言葉をいただきます。今年も私たちが自分勝手な思いではなく、あなたの思いで私自身を生き抜くことができますように、イエスよ、使わした聖霊にて私たち一人一人を導いてください。いつでもどこでも主イエスキリストの皆を呼ぶ者となって、どんな時でもどんなことでもあなたの救いを招き入れることができますように、信仰から信仰へと私たちを導いてください。イエス、あなたは信仰の創始者であり完成者であることを感謝いたします。あなたの完成したその信仰の御業の中に私たち一人一人を住まわせてください。完成されたその信仰の道を希望を持って歩むことができますように、主よ、あなたご自身が私たち一人一人を生き抜いてください。時間があればあなたは人里離れたところに行き、父との会話のために祈りに没頭されたイエス様です。私たちにも人の世での務めが終わった後はイエス様に見習って、人里離れた奥わった部屋に入り、主よ、そこを幕屋としてあなたに祈ることができますように。祈りは私たちの命の呼吸です。命の呼吸が絶えないために、命の呼吸が絶えないために、祈れる力を与えてください。朝は感謝を持って祈り、夜は悔い改めと安息のために祈る私たちでありますように。私たちが祈りによって歩んだ全ての道々があなたの栄光となり、キリストの形となり、幸せとなり、癒しとなり、 信仰希望愛となり祝福となりますよ。私たちが今年は本当にイエス・キリストの名前をふんだんにふんだんにふんだんにあらゆるところに呼び込むことができますように、イエス・キリストの皆を呼び込む信仰を私たちに与えてください。主にあって主よ、本当にあなたを礼拝することができますように、大いなる神を礼拝することができますように、すべての神を超えて大いなる王イエス様を礼拝することができますように、深い地の底も見てのうちにあることを認めてあなたを礼拝することができますように、山々も頂も主のものであることを信じて主を礼拝することができますように、海も川も主のもの、それを作られたのは主であることを信じてあなたを礼拝することができますように、私たちが立っているこの陸もあなたの御手によって私たちのために作られていることを感謝して礼拝することができますように、私たち一人一人をイエス・キリストの命に入って新しく創造された方、その御子イエス・キリストをも惜しまずに私たちに与えてくださった父に礼拝を捧げることができますように、私たちみんながこの時間を主イエス・キリストの皆のゆえに集まり共にひれ伏し主をあがめ礼拝をいたします。
アーメン。
御言葉を伝えられる者の上に主よ、あなたが共にいてくださり、伝えられる口を清め、あなたの御国を私たちに伝えさせてください。あなたの命が癒しが、あなたの祝福がこの時間川のように私たちの中に流れ込むことができますように、そして今日の御言葉を川のように私たちがまた流すことができますように、聖霊よ私たちを整えてください。語る口も聞く耳も主イエス・キリストにあって栄光に満ちますように、この時間御国が私たちの中に溢れんばかり来ますことを心から感謝して、かの地においても私たちと共に礼拝を捧げている兄弟姉妹の祈りと合わせて主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。
アーメン。
では今日のお話に移ります。新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
新しい年最初の今日礼拝ということで、新年のメッセージをしたいと思います。新しい年というのは、全て新しいことをするのにふさわしい、機会ですけれども、神様は、まず新しいことを想像して、そして私たちにその新しいもので、良きもので楽しませてくださり、そして栄えさせてくださいます。まず聖書の方はですね、旧約聖書は、イスラエルの国にユダヤ人に対して、律法を与えたところから、まず旧約があり、そして新約聖書はイエス・キリストのその新しい契約、救いの契約によって、成り立っております。でですね、イスラエルには、新年というものが2つ実は存在します。1年の中で新年が、 イスラエルはですね、太陰暦、つまり月を月の満ち欠けを中心にした暦でして、聖書も実はですね、一番最初の最初は7日を単位に夕暮れから始まって、夕暮れで終わるようになっております。まずイスラエルの一つ目の新年は第7の月、太陽暦に合わせば9月頃から始まります。これが、この創世記の一章一節で初めに神様が天地を創造された最初の日ということで、太陽暦では9月が定められております。そしてもう一つの、新年というのは、これは聖書に書いてある神様が特別に定められた日、第1の月、これは太陽暦になるとだいたい3月中盤ぐらいになります。この第1の月を2、3の月と呼ぶんですけれども、この箇所、今日この箇所から見ていきたいと思います。これは出エジプト記の方に書かれてある箇所です。でですね、この神様が定められた2、3の月の新年というのは、イスラエルの人たちにとってとても大事な事件が起こった月です。そしてこの月を神様は定めて、とこしえに正月として、そしてある祭りを守り行うようにと定められました。その祭りというのが杉越の祭りという祭りです。杉越、これは過ぎて越していくという意味です。何を過ぎ越していくのか、これから見ていきたいと思います。ユダヤ人はですね、その民族が生まれた当初、実は430年ほどの間奴隷の生活をしておりました。エジプトの国において430年もの間奴隷生活を送っていたんです。その間、奴隷として搾取され、不当に扱われ、そしていじめられ、時にはもう長男を男が生まれたらナイル川に投げ込んでしまえという、そういうきつい命令まで下されたこともありました。何の、彼らは悪いことしてなくて、単に神様が祝福して子孫を増やしてくださっているのを妬んだエジプトの王様ファラオが、そのように定めたのです。そしてイスラエルの人たちはそのところの王様に不当に扱われているので、そして、とても労働がきついので神様に叫び求めました。私たちもこの世において不当に扱われ、労働がきつくて、そして神様に叫び求めることはあるでしょうか。
あります。
あります。そうです。私たちも神の民なのに、でもあるサタンのに属する人たちによって富が集中、その人たちだけに集中して、そして神の民は搾取されているのがこのような状況です。世が改まるまで神様は善と悪を明確に分けるためにあえてその悪を許されているんですけれども、しかし私たちは世において、神の民はエジプトにおいて、そのように搾取され、そして不当に扱われるということが定められております。しかし神様はその世を黙ってそのままほったらかして置かれるお方ではありません。神様は、そのエジプトに対して銃の災いを持って、その神様が大いなる力を持っておられるのだということ、そして神様は確かに不当なものに対しては罰を下すということ、そして神様の選ばれた民に対しては特別に扱われるのだという、その区別を世に対して、全世界に対して示すために、そのようなこともあえてされます。今皆さんが不当に扱われているかもしれませんけれども、しかし主が特別に皆さんを扱われるのだということをいずれ示してくださいます。
アメン。
さて、ユダヤ人がエジプトの国から出る決定的な事件がその10個目の災いです。 神様はエジプトにいろいろな災いを送られたんですけども、その10個目の災い、最後の災いは、エジプト中の男子の初子、男の子の最初の赤ちゃん、男の子の最初の長男が、全て死んでしまうという、そういう災いです。皆さんプリンスオブエジプトとか、あるいは、10回とか、そういう映画ですで、にご存知の方もあると思うんですけども、そのような災いを、神様は下されました。さてここで滅びる者の軍団と滅びない者のまとまりがあります。滅びる者と滅びない者、この違いは一体何なんでしょうか。この重要な、それを解くキーワードが子羊です。神の子羊、よく、キリスト教においては子羊という言葉がよく使われるかと思うんですけども、子羊が重要なキーワードになります。出エジプト記の12章1節から8節までをお読みしたいと思います。ちなみに私は、新共同訳という訳を使っておりますので、もしかしたら皆さんと違う訳かもしれません。出エジプト12章の1節からお読みします。エジプトの国で主はモーセとアロンに言われた。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。イスラエルの共同体全体に次のように告げなさい。今月の10日、人はそれぞれ父の家ごとに、すなわち家族ごとに子羊を1匹用意しなければならない。もし家族が少人数で子羊1匹を食べきれない場合には、隣の家族とともに人数に見合うものを用意し、めいめいの食べる量に見合う子羊を選ばねばならない。その子羊は傷のない1歳のオスでなければならない。用意するのは羊でもヤギでもよい。それはこの月の14日まで取り分けておき、イスラエルの共同体の回収が皆で夕暮れにそれをほふり、その血を取って子羊を食べる家の入り口の2本の柱と鴨居に塗る。そしてその夜、肉を火で焼いて食べる。また酵母を入れないパンを煮かなを添えて食べる、ということが書かれてあります、子羊はですね、まずその、ちなみにこの日というのが、神様がエジプトにその10番目の災いを下されて、そしてエジプトからイスラエルの人たちを救い出す、その大いなる日です。その日、まず子羊が用意されております。その子羊は特別な子羊です。まず、どんな羊も良ければ良いというものではなく、一切の傷のない子羊であることが、定められており、そしてこの子羊はそこの家族、あるいは、家族が少なければ隣近隣の家族と一緒に一頭の子羊を、ほふる、つまり殺します。殺して裂いて血を流して、そしてその子羊をその家族と一緒に焼いて食べる、そういう祭りが、行われます。そしてその流された血潮は、家のあのヒソプっていう木の枝につけられて、そしてその家の両方の戸口と、そして鴨居上の方ですねに、塗って、その家の方印をつけます。赤い印で、そうしてその家の中で家族全員はその家から出ずに、その子羊を食べるという、ことを行います。それが、杉越の祭りの行動なんですけども、エジプトの国においてはその夜、大いなる叫び声が上がりました。家の中で、子供が死ななかった、誰も死人が出なかった家はありませんでした。ただしその赤い印の内側にいる人たちは、誰も害を受けることがなく守られました。そのエジプトの国の中に 滅ぼすものが神様から使わされて、そしてその印のない家の、長男はみんな殺されていったんですけども、しかし印のある家は何の害もなく、その滅ぼすものは過ぎ越していきました。だから過ぎ越しの祭りという名前がついてるんです。さてその過ぎ越しの祭りをは一体、今の私たちに何の意味があるんでしょうね。実は大いに意味があるんです。この、家族全員を救うために犠牲となる子羊というのはイエス・キリストを表しております。イエス・キリストにある皆さんは滅びから免れております。そのイエス様の流された血潮が血潮の印がつけられている皆さんは滅ぼすものは過ぎ越していくんです。害を受けることがないんです。このイエス様、子羊はイエス様を表しております。そしてここで害を受けないで助かるユダヤ人は私たちを表しています。そしてエジプトというのは滅ぼされる世を表しております。イエス様こそ世の罪を取り除く神の子羊です。だから子羊という言葉キリスト教でよく聞くんですね。さてもう少し、この救われるための手順を、見ていきたいと思います。まず5節の方には、この子羊はどういう子羊か、傷のない一歳のオスの子羊、要するに特別な子羊ということが書かれてあります。そしてその子羊を夕暮れにほふって、夕暮れに殺して、そしてその流された血を戸口の両方の柱、入り口の両方の柱とまた鴨居上の方に塗ります。そして、その夜に殺した羊を火で焼いて、そこにいる家族あるいは近隣の人たちとみんなで一つの子羊を食べます。これを今の私たちに表しますと、これ実は予言的な意味があるんです。イエス・キリストの予言です。まずその特別な子羊というのはイエス・キリストを表していると先ほど言いました。イエス様は一切傷のない子羊で、そしてキリストは実は過ぎ越しの祭りのまさにその子羊をほふる日に、裂かれ殺されました。これ全く同じ日に一致してるんです。そしてイエス様の名前を信じてその血の印を受けた人たちは滅びを免れるようになります。これも、一致しておりますね。またイエス様は、十字架上で私は乾くという言葉を言いました。イエス様は十字架上で何もかも焼き尽くされて乾いたんです。そして乾いたのである兵士が一プの枝に、ブドウ酒の酸っぱいブドウ酒、まあ酢ですね、それをつけて浸してイエス様の口に塗りました。それでイエス様は完了したと言って霊を神様に明け渡しました。ここもまた一致しておりますね。ですからこの過ぎ越しの祭りというのは決してユダヤの一昔の祭りではなく、私たちにもイエス・キリストにあってとても重要な、印を持っております。私たちはイエス・キリストに連なる者として滅びから免れている者たちです。神様はこの特別重要な祭りですので、この出エジプトのある月を新年として定め、そして正月として定められたわけです。さてこの、手順に従った人たち、この過ぎ越しの祭りを行った人たちはどういうふうになったでしょうか。彼らは、この十二章35、36節を見ますと、そのエジプトの人たち、エジプトの人たちはもうイスラエルの人たちはそれで恐れて、何しろ 全ての長男が殺されたわけです。家畜のウイゴも全て殺されました。それで大いなる恐れが起こって、それでイスラエルの人たちはモーセにあらかじめ、まだその事件が起こる前にモーセに神様に告げられていたのは、あなたたちは近隣の人たちから金や銀の飾り物、また、衣服を求めなさいと。そうすればそのエジプトの人たちは与えてくれると、あらかじめこの事件の起こる前に言われておりました。そしてイスラエルの人々は実際にそういうふうに周りの人たちに金や銀を、そういう高価な衣類を求めたところ、エジプトの人たちはもう分かった、早くもこれはやるから出て行ってくれって、そして追い出しました。私たちも世から大いに分取ることができるんです。そしてそういう分取りを得ることができましたし、またもう400年もないで奴隷だったんですけども、その奴隷からもその人たち解放されました。そして神様が約束された良い地、土と蜜の流れる良い地へ旅立つことを、することができました。そのように、この手順に従った者たちには大いなる祝福と救いがありました。ところがそれに従わなかった者たちはどうなったか。まず長男が死にました。長男に死なれて、そして衣服も剥ぎ取られ、金銀も剥ぎ取られて分取られました。そして400年もの間、搾取してこき使っていた人たちに逃げられてしまいました。大きな違いがありますね。皆さんどっちが好きだいですか。分取る側、分取られる側。
分取る側。
そうです。私たちはぜひこの子羊に預かって分取る側になりたいと思います。イエス様を信じた人は、分取られていたもの、搾取されていたものは正々堂々と分取り返してもらうことができます。皆さんが失イエス・キリストの名のゆえに失ってきたもの、家族やお金や財産、そういったものはこの世において10倍を受けないものはないとイエス様はおっしゃいました。100倍でした。千の千倍、万の万倍、分取り返してくださいって主に大胆に祈り求めることができます。そればかりでなくですね、奴隷から解放されるんです。どんな奴隷でしょうか。罪の奴隷から解放されます。また死の奴隷、死の恐れによって人々は、恐れに駆られて、そして他の人を踏み台にしたり、あるいは自分だけ助かろうとしたりしますけれども、その死の恐怖からも皆さん解放されます。永遠の命を受けるんです。またそればかりではなく、裁きからも免れることができます。神様の裁きです。私たちは本来罪を犯しているので裁かれなくてはならないんですけれども、でもその裁きをイエス・キリストが身代わりになってくださったので、そこから免れることができます。また神の国へと旅立つことができます。出エジプトのイスラエル民族は必ずしも全員が約束の地に入れたわけではないんですけども、しかし少なくともみんなに平等にチャンスはあったわけです。神の国に入れるチャンスはありました。私たちもイエス様を信じたことによって神の国に入って、そして、良きものを受け継ぐチャンスは与えられておりますけれども、しかしどれぐらい良きものを得るかっていうのは、その後の皆さんの行いによります。とにかく全く滅びからは私たちは救われております。さて、それで信じイエス様を信じなかった者はどうなるか。まず世継ぎは奪われてしまいます。自分の長男だと思って子供だと思っていた人たちは、イエス様を信じてないと再び滅びてしまいます。また、積み上げてきたものは神様がこれって思う人にその積み上げてきた財産を奪われて、そしてその人に譲ることになってしまいます。これは、コヘレトの言葉、伝道者の書とも言われているところにも書いてあるんですけど、神様は これと義人とした者たちに与えるために罪人たちにはひたすら積み上げる、ひたすらお金を貯めることを、そのことを命じて、そしてそれいつかその神様が義とした者に与えるように定めたということが書かれてあります。結構恐ろしいですね。神様を信じる人たちにとっては、まあ、痛快かもしれないんですけども、しかし信じない者たちにとっては恐ろしいことです。とにかくそのようにイエス・キリスト、神の子羊を真ん中にして人々は真っ二つに分かれてしまいます。祝福か呪いか、命か死か、私たちはイエス・キリストを信じて命を選び、祝福を選び取る者たちです。でこのように救いはもう明確に示されているんですけども、しかしですね、人間何かと、それに付け足したがったり、あるいは、そんなのを聞かずに先走って変なことをしたり、神様の定めたことではないことを、したい人間が結構いっぱいいるんですよ。神様が示されたこの手順、この傷のない子羊を、取り分けなさいと言われてるのに、自分のために傷物の子羊を捧げて、傷のないいい子羊を自分の食べるために取っておくとか、そういうことをしたり、あるいは子羊でない動物を取り分けてきたり、結構ですね、世の中宗教いっぱいあります。で神と呼ばれる人は、人じゃないや、神は結構たくさんいるんですけども、人間が救われる道はもうアラーの神もキリストもブッダもみんな一緒で、山の登る道はいっぱいあるけど、結局頂上は一つであるように、私たちはどの神でも救いに至るんだとかいうのは、違う動物を取り分けているようなものです。ラクダを捧げてもいいとか、あるいは何、インパラを捧げてもいいとか、子羊よりもでかい象を捧げた方が神様喜ぶんじゃないかとか、違います。神様の救いの方法はただ子羊だけなんです。イエス・キリストだけなんです。あるいはですね、こんな血が塗られた、こんなちっこい部屋の中でじっとしていても救われないわって言って、その戸口から飛び出していって、で滅ぼすものにやられたり、そういったこともします。こんなイエス・キリストを信じるだけで、それだけで救われるもんか、この聖書だけで救われるもんかって言って、いろんな変な哲学書とか参考書を参考して、それこそ救いだとか言っていたらやられます。私たちが救われるべきは御言葉の中だけです。あるいはですね、あなた これこうしなさいよ、準備あれ整った、羊は用意したとか言って、人にガーガーガーガー言ってるうちに扉に血を塗るのを忘れてしまったりとか、だから人のことをガーガー言う前に、まず自分の救いを達成してください。あるいはですね、羊は家族ごとに、あるいは隣の家族、近くにいる人たちと一緒に羊一匹を裂いて食べることになってるんですけども、でもこんな普段見慣れてる家族の人たちよりも、誰々先生の子羊の方がいいんじゃないかとか言って、それで誰々先生のところにみんなで押しかけて、あり定められてるのは家族ごとです。誰か偉い人のところではありません。家族ごとにきちんと子羊が取り分けられるんです。誰々先生の特別な子羊だけが救われるというものじゃないんです。そんな先生のところに行っても、その先生のところにどうせ100人とか500人とか集まっていたら、私たちが得られる子羊はこんなわずかなもの、ほんの一握りの肉しか預かれません。皆さんにはきちんと一頭の子羊、家族ごとに分けられている十分な、食べて満足する子羊が用意されているのです。だから誰々先生のところに行くのではなく、家族、皆さん近くの人たち、ちょうどこのぐらいの人数がいいのかもしれないですね。そのぐらいで一頭の 誠の子羊を取り分けて食べるいただくべきです。イエス様が命がけて用意してくださったこの尊い救いを私たちは軽んじるべきではありません。この救いの手順から離れてはなりません。救いの手順とはイエス・キリストを信じるということです。それに何の付き加えもしてはなりません。私たちはこの誠の子羊に預かって、そしてその救いに預かって罪の奴隷から解放され、また死から解放され、そして大いに分取り返す皆さんでありますように。世から分取られていた皆さんはイエス・キリストにあって大いに分取り返すことができます。この1年皆さんはこの誠の子羊にしっかりとつながって歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福します。ではお祈りします。愛するイエス様、あなたが用意してくださった誠の子羊を私たちは感謝してただいただきます。何も付け加えません。先走ってどこか行ったりしません。ただイエス様、あなたの用意してくださった救いの中にとどまります。イエス様の血を塗ります。そして子羊を食べます。どうかこの救いの地にとどまって先走ることがありませんように、しっかりとこの一年イエス・キリストにつなげてください。この祈りを愛する主イエス様の名前によってお祈りをします。アーメン。では賛美です。感謝と喜びを。
限りなく天使のものでございます。アーメン。
では祝福の御言葉です。主法の左下の方、このこちらの空欄に皆さん自身のお名前を入れて、それぞれ御言葉を皆さんに適用してください。ではそれぞれ読んでください。カズヤはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。永遠の契約の血による羊の大牧者、カルディアの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをキリストイエスによってカズヤにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをカズヤに備えてくださるように、栄光が世の限りなくキリストにありますように。カズヤの主イエスキリストの名前によって、アーメン。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なるものがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。ハレルヤ。
ではそこまでします。
はい、報告です。私と川合さんはですね、明日から、3日から5日まで、月曜から水曜までの間、静岡の方にあります純福音富士教会の方に、メッセージの方針に出かけます。その間ですね、朝の礼拝も夕方の礼拝も、それまで通りあります。夕方の礼拝、どうぞよろしくお願いします。
はい、
朝の礼拝は新塾さんが、導いてくださいます。
はい、分かりました。
ですのでどうぞ皆さん、お越しください。
はい、
いや、よろしくお願いします。